はい、というわけで、タコの卵からこの方に来ていただいております。
はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆっちゃんです。
まあ来ましたね、
満を持して登場ってやつですね。久しぶりに
一週間ぶり。
どうしたの？
一週間ぶり。
関
谷。豪商派。
はい。豪商派は危険な技ですね。
そう
なの。パチスロやパチンコで出されると。
はい。
わーんってなる。
出されるってどういうことなんですか？
いや、だから、主人公ってケンシロウじゃん。
え、そうなの？
あの、選べるんだけど。あ、
北斗の拳の話か。
そうそうそうそう。
ああ、いや、僕、豪気。
え、何？
豪気の、なんか、関谷。
そういう マニアックな話やめて。
なんとか、豪商派みたいな技あるやん。
どんなモーション？
え、なんかこう、手振り上げて、ブワーンっていうやつと、灼熱波動みたいなやつ2種類ある。
へぇ。
あまり技名詳しくないから知らんけど、どっちも関谷って。
なんか、むごいね。
豪商派みたいなやつは、あの、クリティカルアーツなんですよ。
クリティカルアーツ。あ、なんか地面ボーンってやつ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あれユリアンが買った時やるさ。
いや、あれは自分を包むやつ。
ボーンってやって、なぁみたいな感じ。
あとあれでしょ、パーソナルアクションでしょ。
うん。
地面ダーンって叩くやつ。
ダーン。
あのパーソナルアクション強いの？
うん。転ぶ。
なんか判定あるよね、あれ。
うん。あるし、ユリアンが強くなる。
あははは、今より。
サードの挑発はね、うん、意味があるからいいよね。
え、他のはないの？
え？他のゲームなくない？
え、でもなんかあの、チュンリーでごめんね、フィニッシュとかあったやん。
まあ、あるけど意味はないやん。
え、殺せる？
殺せるぐらいでしょ？
あれもう完全なメップだよねって言ってた。
抜きさんがでしょ？
そうそう、あの、決勝でごめんね、フィニッシュだよって。
ああ、うん。
ひどいよねって。
わかった。わかったから。歌さん体調がね。
いや、18、キップシーズンなんですよ。
ほう。俺も18キップで旅したいぜ。
でしょ？
したい。
そう言って、てっちゃぎの分まで旅してきたんですよ。
もう終わった？
まだある。
まだある？
ちょうど。また10日。
あ、まだ10日しかないんか。
うん。
苦しいな。
苦しいよって。でもそうこうしてるうちに夏が始まるからね。
あ、夏はいいね。夏といえば18キップだよね。
そうそうそう。夏が最大やからね、18キップの。
うん。
2ヶ月近くあるからね。で、あの、金沢が4月1日から税金上がるんで。
うん。
てっちゃんが意味嫌う税ですよ。
うん。
まあ、今のうちに行っとこうっていうのと、前言ったじゃない、太鼓どんどん叩く店。
ああ、きついお店。
いや、まあ、きついっていうか、まあ、でも待ったなし感あるから。
だって太鼓どんどん叩くお店が流行ると思わんもんな。
でも何十年もやってたんよ。
あ、やってたんか、一時期は、やっぱりね。
で、なんか、金沢人は、の、あの辺のその、片町って言って、市の中心街なんですけど、
うん。
その辺で飲んでたような人たちは、全員、一度は行ったことあるって。
太鼓どんどんの洗礼を。
若い時よく行ったよな、とかって言いがち。らしい。
若者が行くんか、ノリで。
安いっていうのがあるやろね。
ああ、安く太鼓も叩いてもらえるってことか。
なんか、
まあ、ちょっと嬉しいかもね。
財布に優しい店みたいな若者が。
うん、
まあ僕行った時はお年寄りばっかりやったけど。だその時から年を重ねてった人か、いや、若い時行ったよな、うん、今度帰省したら行ってみっか、みたいな、
うん。
うん。まだやってんのかよ、って。
ああ、いいね。
完全にこう、ちょっと関東に染まってる。
ああまだやってんのか。
そう、変わんねえなーって。まだ親父さん太鼓叩いてんのかよーって。
ああ
うん、うん。なんも変わんねえなーって、てっちゃんに蹴っ飛ばされる感じのやつですよ。
で、飛ばさんけどね。ただちょっとだけ悲しくなるっていう。
ね、いや、僕はもうそんなん知らず行って、そこの親父の著書まで買ったわけですよ。
うん。
アマゾンで取り寄せて。
はい。
ね、何も店のことについて書いてへんちゅって落胆したんですけど。
うん。
で、まあそんなんもあるし、その、ヤッホー茶漬けってあるじゃないですか。
ああ、伝説の。
伝説のこれも。
ヤホヤホ。
僕がヤホヤホ言ってもう衝撃受けたっていう。
うん。
この、20年、一番の衝撃の店やったかもしれない。
うん。
もうある意味、万星をも超えたっていう。
いや、もう、ヤッホー茶漬けはマジでやばいからね。
うん。で、これも、いつ、こんなん、明日にでもなくなってもおかしくないじゃないですか。
うん。
見っとかなと思って、金沢、ちょっと行こうとかって思ってて、去年ぐらいでも全然行こうと思ったの行ってなくて。
うん。
いかんなと。もうこれも最後やなと思って。
うん。
行ったわけですよ。
行ってよ、行って。うん。
うん、
おぉ。
うん。もう行って。で、今回は前、なんかこの、カレーとか食いすぎて。
そうそうそう、あんまり食えなかったっていうね、失敗が。
やっぱりカツカレーはしごしてから何か食おうっていうのは、そもそも間違ってるじゃないですか。
ちょっとホルモンの分泌崩れてるよね。完全に、その発想は。
その発想
は。もう、更年期障害が脳に来てるよね、もう完全に。
でも、金沢といえばカツカレーみたいなところもあるから。
うん。まあでも前回でね、うん、味わったからね。
そうそうそう。無理して、毎回食わんでもいいやんと。
うん。
同じことばかりしてたら成長ないから、
うん。
新しいことしようと思って、うどんにしとこうと。
うん。うどん。
うん。
金沢もまたうどんが美味しい。
そうそうそうそうそうそう。
小松。何うどんなんすか？
金沢の隣の、手前に小松市っていうのがありまして、
はい、
カレーの市民アルパとかのとか、やっぱホテルとかの発祥の地、
うん、
なんですけど、実は小松うどんっていうのが松尾芭蕉も絶賛したと言われるうどん、
あの松尾芭蕉も、
はい、なので、それを食べようかなと思って、
うん。
まあ、ローカルの駅におりまして。
はい。
なんか、あんま、その、出してる店がないんですね、これ、また。
え、松尾芭蕉もうなった、うどん。
なんか、料亭みたいなとこが結構多かったりとか、夜の店みたいな。ちょっと小松しゃくれてる。
ね、ちょっと、日本で当時相当ランク高いからね。なんか立ち食いみたいなところはいかんわな。
そうそう、立ち食いみたいなやつとか、なんか香川のうどん屋みたいな、そのうどん屋が庶民的なところでバーってあるような感じではないらしいんですよ。
うん。
でもそんな中でも、なんか、その、昔ながらの食堂で出してますよみたいな情報があったんで。
はい。
で、ここ比較的行きやすいやんと。
うん。
他のとこの、そのうどん屋って、昼間とか朝とかやってるうどん屋とかでも、割とこう、ロードサイドっていうかね、車社会なんで
。ああ、はいはいはい。
で、その、唯一行けそうなところが小松新食堂っていう、なんかすんごい、駅に近いけど、もういろんなもんがあると。中華そばとか。
うん。
定食とか。
うん。
いや、うどんも充実してて、ここはなかなか昔ながらの、その小松うどん的なものも食わすし、味は間違いないよ、みたいな。
うん。
レビューもあったんで、もうまあまあここでええかと思って行ったんですよ。入った瞬間、まあお客さん僕だけっていうか、まあ店開いてすぐぐらいに行ったから仕方ないんでしょうけど。
オープン？
うん、11時とかそういう。
ファーストロッターじゃん。
そうそうそう、完全にね。なんかおっちゃんが、
重要じゃん、
おっちゃんが、おみたいな。
もう入ってきたかみたいな。
おって。
うん。
ムバーって見て。あー。まあ、天ぷらうどんでいいか、と。
あ、うん。
うん。今いろんなうどんあったんです。カレーうどんとか。
うん。
まあ、いきなり。
小松うどんといえば。
カレーとかっていう変化球やらんでええじゃないですか。わざわざ。
まあ、でもカレーの街でもあるのにね。
あ、ほんまや。ほんまや。
だから。
一石二鳥。
めちゃくちゃうまいんじゃないの
じゃあ
変化球どころか直球なんじゃないの？ど真ん中ストレート勝負なんじゃないのこれは。エース対4番の。
ああ、そうやったんや。
だってカレーあんだけ言ってて、で、松尾芭蕉もうなるうどんだから、これ相当なカレーうどんが出されると。
もう、天ぷらうどんって言ったら。
まあまあ、次回ね、次回ね。
エビと、なんか、茄子の天ぷらみたいなやつ入れてくれたようなやつ。
豪華じゃないですか。
うん。ふわって。なんかそういう古い食堂やから漫画とかありがちじゃないですか。
あ、極道ステーキとか？
そうそうそうそう。茶色くなってますみたいな。
ワンナウツとか。
ワンナウツあんねや。
なんか、ありがちじゃん。
そうなの？ワンナウツってそういう食堂で好まれんの？
なんかね、床屋漫画と食堂漫画っていうのを俺最近研究してて。
研究？
あの、極道ステーキは高確率である。
え、土山茂先生の？
うん。
しかも土山茂先生といえば、あの、グルメ漫画の両巨頭と言われてた人じゃないですか。
まあ、グルメ漫画界のベジータですよね。
なのに、そして極道ステーキじゃないですか。
うん。
なのに、グルメ漫画じゃないっていう。
あと、ストッパーブス島とか。
ある？
ある、ある、ある。
それ、沖縄の傾向じゃないの？
ゴリラーマンとかもない？
あるか？
え？ある、ある、ある。
ありがちなの？
あとは、ゴルゴ13書いてる人の、
うん。無用
盗みのやつ。盗みのやつ。
盗みのやつ？
あ、だから、江戸時代系の、
はい。
その、主人公が盗みやってる、
はい。
やつ。
何それ？
え、なんか、結構メジャーじゃない？
え、あの、影狩りとか無用の助とかそんなんじゃなく？
あ、なんかそんなんかもしれん。
はぁ。
あと、ムーとか。
ム
ー？あの、雑誌の、あの、少女現象。
いや、ないって。ムー見てる
食堂とか。あるんだけど
な。え、沖縄の食堂にはムーがあんの？
床屋、俺がよく行く床屋にはムーが毎月、なんかなんか結構ずらって。
いやー、ちょっとオカルト気質があるのかも。
あと、なんとマゴロクは絶対あるよね。
いや、あまり見たことないけど。
ええー、なんとマゴロク、カバーが外れたのとかがいっぱいありがちなんだけど、食堂とか。
まあ、それは関数多いし、ずっと置いてるからやろうね。ええー、でも、ちなみにそこの食堂のラインナップは、
はい。
おいしんぼ。
うん。
ビーバップ。
食堂でおいしんぼってやばいな。
ビーバップハイスクール。
うん。
以上。
ハマってる映画の。渋すぎるだろ、センスがあまりにも。
おいしんぼと
ビーバップ。あまりにも渋いね。
ハイスクールに統一された、あの、本棚。
うん。
で、うどんできるまでにビーバップハイスクール1巻から読んでたんですよ。
1巻から？
はい。
うん。
あー、最初ってこんなギャグ漫画やったんやって。むちゃくちゃしかも絵が下手くそって。
ちむい。
2巻から急激に絵が上手くなるのが怖い。
急激に？
うん。1巻とか落書きみたいな絵やったのに。
うん。
2巻ぐらいからあの、僕らが知ってるビーバップハイスクールっぽい絵柄になるのよ。何があったって。
書いてる人変わったんじゃん。
何のために一巻で殺されたの？
うん、一巻でなんか体調不良とか。
じゃあ、あれ、木内和弘二世みたいな。
そうそうそう。ゴースト作画。
途中から喧嘩者になるしね。
だから原案も変わったんじゃないのじゃ。
はあ、まあまあ、そんなん読みながら、あれですよ、うどん出来上がってきて、おお、これが小松うどんかって。
うん。
で、チルチルって食ったら、もう一位ねって感じやった。
うん、松尾芭蕉も、これとっても一位ねって。
でも、なんか、その、ちょっと細めなんですよ。
うん。
ほんで、ちょっとふにゃふにゃしてる感じ。
食べやすい感じ？
食べやすい感じ、なんか。
天ぷらの方は？
天ぷらの方は、まぁ、ちょっとふにゃふにゃしてる感じ。なんか、出汁でふやけてっていうよりも、最初からふにゃふにゃやったらな、この衣っていう。
ああ、なるほどね。
なんか食堂で天ぷらとかって、なんかふにゃってる天ぷらあるじゃないですか。
うん。
あんな感じ。
あんな感じのがうどんに入ってる。
そうそうそうそう。
本当、本当に松尾芭蕉うなったのか。
いや、松尾芭蕉が、天ぷらうどん食ったわけじゃないやろ。
松尾芭蕉だよ。
カレーうどんかもしらんやん。
カレーあるのか、その時期に。
いや、そんなん言ったらうどんもあったのかっていう。
うどんはあるでしょ。
歴史改ざんかもしれんしね。うどんなんかなかったのに、最近できたくせに、松尾芭蕉が、とかって。
いや、だって松尾芭蕉クラスになったら、もう日頃からすっげえいいもん食ってるはずだし。うん、
なんかその時の殿様に、この辺の食べ物としては、もううどんが天下無双でございます、みたいなこと言ったらしい。
へえーって、芭蕉は。
うん。
へえー。美味しそうじゃん。
そうそうそうそうそう。まあ、とにかくなんか、ふにゃふにゃしててツルツルしてるって白いらしいわ。特徴としては。
うん、うん。
で、そこの食堂の味付けやと思うけど、出汁が非常に美味しくて、感心しましたね。
あ、出汁がうまかった、やっぱり。
でも大阪とかで、ほら、美味しいうどんとか食べて、まあ、うん、うまかったなっていうのと、何が違うのかはよくわからへんかったけど。
うん。
ちょっと細身だね、ぐらいの。でも細いうどんもまああるしね。
もう若干、そばかうどんかわからんぐらい細さ。
まあそこまでではないけど、太いうどんに比べたら細いね、みたいな。
うん。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、感じ感じ。
こんな。あ、感じね。
うん。ここで重要なのは、カツカレー食った。
重要なのは、一句読むことでしょ。
小松氏のうどんを食べし、豚をかな。
あ、いいじゃないですか。
いや、ほんで食って、一番重要なのは、お腹いっぱいにはなってないってことじゃないですか、それほど。カツカレー2杯食った時とかと比べて。
まあまあ、天ぷらうどんいっぱい食っただけでお腹いっぱいになるような、
うん、
ね、玉じゃないですよね、武藤さんは。
で、そっからまた金沢駅に移動して、18切符の乗り降り自由さを活かして。
うん。うん。
まあ、うどんやし、まだチェックインとかにも時間あるから。で、やっぱり今回のターゲットは夜じゃないですか、全部。
うん。
夜の店ではないですか。
はい。
としたら、昼間はもう完全にフリーですよね。
じゃあもう、パチスロ？
なんでやねん。なんで旅、なんで旅先でパチスロ歌にはならんの。
え、みんな旅打ちとかやる？
それ好きな人でしょ。
あ、はい。釣り？
いや、なんで旅先で釣りなんかせにはならんのよ。
え、みんな釣りで遠征とか
するの？いや、それは釣り好きな人でしょ。
ええー、じゃあ、あれかな？城を巡るとか。
お城？なんでお城とか行かなあかんねん。
ええー、
いやいや、市場があるんですよ、市場。
あ、
うん。大見町市場？大見町市場？うん、なんかその、うん、めっちゃ有名な市場があって、みんな金沢来たらそこの市場でうろちょろしたりとかするっていう。
うん。
海産物とか求めたりとかして、で、そのね、なんか市場の中に回転寿司屋が何軒かあって、
うん。
まあ、そこで食べたら、なんちゅうか、回転寿司でこの美味しさなんですかっていう。
あ、北海道のね、回転寿司食べるとね、やばいよって、みんな言ってくれる。
言ってくれる。
言ってくれる俺に。
で、てちゃん嬉しくなってくるな。
え、嬉しいけど食べれないから、
うん、
あ、そうなんですねって言うしかない。
でも、そう言われたら、うわ、来たってなるわけでしょ。
あ、え、この時計みたいな感じかな。
いや、でも、回転寿司で最もうまいのは金沢とまで言わしめる。
マジまさか浜寿司発祥の地とか、くら寿司とか。
まあ、全然ちゃうんですけど。
あ、はい。
でも、金沢の回転寿司食べたら、もう他の回転寿司食べれないよって。
マジか。
で、言うよねって思って。
うん。
で、今までそういうザレ事は一切無視して生きてきたんですよ。金沢に何回か行ってたけど。
加賀の国。
はい。 全く無視して、その、なんかあの、市場って地下もありまして、
うん、
地下にあの、カレーのチャンピオンがありまして、
うん、
僕はそんな海産物とか市場とか目もくれずに、
うん、
その市場ではカレーのチャンピオンを食う場所と認定してたんですよ、
うん、
それぐらい虫っぷりやったんですよ、
うん、
カツカレー食ってたんですよ、そんなものを無視して、
うん、
でも今回時間あるからあえてよ市場と向き合ってみようと思って。
まあ市場と向き合うことが今のブタンさんに足りないことですからね、ただ唯一
他すべてあんのにね、
うん、他すべてあんのにね、ブタンさんの開かれた可能性をね市場に求めるっていうのが一番重要なんじゃないかなって私は考えます。はい、
ちゃんと市場行ってみたら、
うん、
むちゃくちゃ人いるやんけと思って土平
さん、そりゃね、うん、観光地だもんね。
観光地やからって、こんな土平日の昼間にこいつらなんなんやって。
その一人よ。みんな思ってるよ。なんなんやこいつらって。みんながみんな思ってる。
で、その、ほう、これが寿司屋かって言って、海鮮、その市場で人気なのは、
うん、
海鮮丼の店と回転寿司なんですよ、とにかく。
うん。いいじゃない。
海鮮丼の店も複数あって、
うん。
人がたかってんのよ。むっちゃ高いのに。
うん。うん、
2000円とか3000円とかすんのよ。海鮮
丼。まあでも海鮮丼ってそんな感じするよね。
なんか高いよね、海鮮丼って。
まあまあ高いのが売りだからね。あの、250円とか言われたらちょっと不安になるよね。
そう？いや、嬉しい。
250円の海鮮丼とかドンって出されても、
うん。
え、なんかこれ腐って、えって、本当に魚みたいな。
ひどくない。
なんか生物じゃん。
はい。
ある程度の担保が欲しいわけ。
480円ぐらい？
え、もう少し。
680円とかやったら、おってなってくる？
680 円とかだったらマグロしか乗ってないみたいな。
あ、漬けマグロなんとか。
そうそうそうそう。だから豪華なやつだと、イクラが乗ったり、ホタテ、エビとか、はいはい、ウニとか、イカとか、そんな感じでしょ、
うんうん、
アワビとか、カニとか。
なんか偉いもん乗ってんな、それ。
それが海鮮丼よ。
はいはいはい。
250円の海鮮丼とか怖いわ、もう。
怖い？
怖い。海鮮って言って、なんか適当に海から取ってきたら何か入れて終わりみたいな。これあの、なんか、適当に取れた海と海の水、海の水ね。海鮮
海水丼やんけ、それ。
海水丼やばいでしょ。新鮮だから。組み立て。
組み立て。いや、んで、その、はあ、これが回転寿司か、つって、回転寿司
は。あ、海鮮丼にはいかんかった。
だから海鮮丼はもう鼻からもう勝負してない。
回転丼もあればいつに。
回転丼。
回転丼。丼がぐるぐる回って。
いや、回転寿司のどことかももう、死ぬほど人並んでて。
うん。
もう、今すぐね。
うん。
今すぐこの人たちを全員回転させたいっていうか、全然回転してないやん、店があって。
あー。
回転悪いやんって。
中小企業のコンサルタントに向いてる可能性があります、ね。
回転寿司でしょって。
うん。
うん。でもまあ、そんな文句も言ってたら仕方ないから、もうちょっと一回りしてみるかって言ったら、その回転寿司屋の中でもひときわ有名なもりもり寿司っていうのがあるんですよ。
もりもり寿司？
はい。
名前のセンスがいいな、ちょっと。
いいでしょう。
いい、もりもり。ひらがな？
すぐひらがな。
めちゃくちゃいい。
いい？
いいよね。ぐっときた。決めよう、ここに。
まあ、でも、ここ有名やし、あと、なんか関西にも支店が出てるぐらいの店なんですよ。
じゃあもう関西でいいじゃん、もりもり寿司。
いやいやいやいやいや、その、関西に支店があるっつったって、そこの市場の近くやったらもうやっぱり、違うでしょっていう予感はあるでしょ、さすがに。
まあまあまあね。予感はビンビン感じられるよね。
しかも死ぬほど人、まあそこも待ってるわけですよ。ただ他のとことひときわ違ってたのは、うん、行列じゃないのね。
うん。
あのベンチがあってみんなびっしり座ってるの、そこに。
あ、そんなに？
うん。で、見たらコンピューターシステムがあって、
うん。
こう、 予約表みたい、予約表示かの順番札みたいなのを自動発行してくれるのよ。
あと何組待ち
みたいな。
うん。
あ、これはなんか、ねえ、闇雲に並んで、バカみたいにこう並んで、いつ来るともわからぬ順番を待ち続けるよりかは、ある程度システマチックで分かりやすいなと思って発行してみたんよ。
発行しないと無限に入れないから。
そうそうそう、無限に入れないんでね。一応発行しといて無視でもいいやん。
うん。困るけどね。
でも、なんかこう、見てたら、ずっと観察してたら、店員がなんか何番何番とか言って、いなかったら飛ばしていくみたいな方針みたいなんで、
うん、
意外に早く入れるかな、みたいな。で、こちとら一人身やし、余計なんか優遇してくれそうな予感がしたんよ。
もう二人とか三人とかだと最悪だったよね。
うんうんうん。
武藤さんが、もう行く、どっか行こうとか言って、いや、俺お寿司食べたいあーはーはーみたいな。
で、僕、ひとまずその券だけ発行して、しといて、
うん、
いつも行ってる地下行きまして、
うん、
ビールとだし巻き卵で、なんか、ちょっと軽くやってたら、軽くやってから戻れば、なんか、打開されてるやろうと。何か
しら。何、どこで軽くやるの？
地下に、さっき言ったカレーのチャンピオンがあるって。
うん。
そこで、だし巻きとビールもあるんですよ。
あ、カレー屋なのに。
カレー屋以外にだし巻きとビールを出す店があるね。
ああ、
だし巻き屋っていう名前の。
はぁ、なんか、さらって言ったけど、なんかそこもすごくない？だし巻き屋って。
600円で生、なんか、一番搾りの生ビール、結構大きめのコップに入れてくれて。
うん。
で、だし巻きもなんかかなりでかいだし巻きつけてくれるっていう。
なるほど。
だし巻きしかないんですけど、そこ。ビールとだし巻きしかないんですけど。
もっとその店フューチャーし
てる。なんで
なんかすごくないだし巻きしか出さない。
何の賞賛でやってるのかよくわからないんですけどね。
なんかすごくね逆に。
でも前から。
回転寿司よりなんかやばいんだけど。
確かに前から気になってたの。店ではあって、おかしいと思って、ここ、
うん。おかしいよ。なんか次元の歪みっていうか、なんか歪みが感じられる、そこ。
なんか、だし巻きがよっぽど特殊なのかな、みたいな思うじゃないですか。
思う。
だし巻き箸でこう、崩しながら食べるんですよ。ビール飲みながら。うんまあ、ビールなかなか、このプラスチックコップになんか野球場みたいに注いでくれたやつやのに、案外、美味しく注げてんな、とかって思いながら。
うん、
さて、だし巻きはどうやろうって、食うてみるんですよ。
はい。
まあ、結構これがうまくて。
うん。
でも思ったんが。
はい。
でも普通のだし巻きやなって。
だし巻きとしてうまいってことか。
そうそう。ここでしか食べられない味ではないよなっていうか。
そいつは一本取られたな。
特殊性はないっていうか、でも特殊性を出したら出したで、こんなんだし巻きじゃないって言われる可能性もある、諸刃の剣じゃないですか。
まあ、だし巻きには、うるさいからね、おじさんたちは。
そうそう。だから、どっからどう考えても出し巻きなんですよ。
うん。
それは間違いないっていう安心感がそこにはありました。
あ、いいじゃん。もうそこで一つのゴールを迎えただけか。
で、ちょうど、そんな出し巻き食ってビール飲んでたら30分くらい経ってたんですよ。
うん。
またたくまに。ちなみにそこのフードコートでは、近所の王子っぽいやつがなんか、ロング缶の、金麦ドラフトなんとかとか飲んでたりとかする。
うんうんうん。
どこで買ってきたんやって思うけど。
いいね。
で、30分後戻ってみて、何番ぐらいまで呼ばれてるかなって思ったら、ちょうど僕の番号に近づいてきてるドキドキ感やったんですよ。
うん。
だったら、そのお姉さんが、
うん。
急に飛ばし始めて、一人客を集中攻撃し始めたのね。
ああ、一人客をバンバンバンバン入れて回転させようと。
カウンターが空いてた、臭くて。
ああ、はいはいはい。
ああ、やっぱり狙い通りやと思って、うん、戻ってものの数分で中に入れましたね。
よかった、作戦成功じゃん。
うん。で、中でも僕、そこタッチ、今時っぽくこの、なんかiPad 的なやつで頼むようになってるわけですよ。
はい。
もう早速こうビールグラス1個みたいなのに頼みながら、
うん、
よしってせっかく金沢来たんやから、うん、かんぴょう巻きとおしんこやって。
え、そうなの？
やっぱりほらなんちゅうの 金沢で回転寿司食ったらここでは食えんよ、みたいな。
かんぴょう巻きとおしんこ巻きが？
いやいやいやいやいやいやいや、何か知らんけど、寿司のレベルは、お寿司のレベルが非常に高いっていうわけじゃないですか。
はい。
じゃあ、好きなやつを食べようと。
また、あれだね。なんか泣かせるね、寿司屋を。
うん、うん、うん、うん。
ここはね、マグロとかね、イカとか頼んでほしいところなのに。
あ、でもイカ三種盛りみたいなやつもあったから、それも頼みました。
ああ、俺がいつか釣るからね。
いや、かんぴょう食って、おしんこ巻き、最近、もてなし話題のおしんこ巻き。
はい。
食って、ビール食いて飲んで。
うん。
で、イカもつまんで。
うん。
なかなかここがね、うまかった。
うまかった。
海苔パリパリやったし、泣かせますね。
いいね。
ここは悪くないぞって思ったんで。
もう、あれ？金沢の回転寿司やべえってなった？
他何あるんやろうって、こう、タッチパッドで見るじゃないですか、ばーって。
はい。
あ！なんか涙巻き？っていう。
え？
これはなんか、わさびを巻いたやつ。
もしかして、涙が出るからわさび巻いたやつ。
そうそう、てっちゃん鋭いな。臭いなと思ったんで、それも頼んで。
うん。
あと、オクラ軍艦って。
オクラ軍艦？
はい。軍艦巻き
の。旧日本軍の？
いや、軍艦巻きの上にオクラをいっぱい乗せてる感
じ。ああ、なんかあるよね、それ。
あるでしょ？
うん。
で、最近野菜寿司とかって言ってたじゃないですか。
はい。
だこいつももう頼むしかないやろっていうことで。涙巻きがね、今流行りのなんちゅうんすかね、茎わさびちゅうの？
うん。
刻みわさび？
あ、あるあるあるあるある。
シャクシャクするやつ。
そう。
あれをこう、入れて死に巻いてんのよ。
うん。
ブホーってなるぐらい辛かった。
涙が出るぐらいってやつか。
はい。偽りなし。
偽りなし。
わさび巻き系は大体、まあ、うまいっていうか、お寿司の究極形態に近いもんありますよね。お寿司ってこのわさびと醤油を食わすみたいな、言い方あるじゃないですか。
はい。
もう、わさびそのものをネタにするって、反則よね。
もう、やろう。タブー中のタブーを握りやがったってなるわけな。
ショートカットにも程ありますよね。
うん。ひどいよね。
だったらわさび巻けばいいじゃんって。
そういう問題じゃないって言ってるでしょって、セブンでバーンって。まあでもいいな、もりもり。
うん。いやでもね、でも高かったですわ。
あ、高い？
うん。お会計してもらったの2600円ぐらいした。
そんなに食べてないのに？
何皿ぐらい？ 7 皿とか？
高っ。はま寿司とか、くら寿司とかって、100円だからさ、基本。
はい。
2600円って、ビール入れてもまあ20皿ぐらい食ってる計算になるからやばいよ。
7皿プラスビール1本、みたいな感じで2600円やったかな。
なるほど。結構お高め。
まあ、でも。仕方ないよって高いお寿司屋来たんだから。
まあ、観光地だし。観光税。
観光税。で、もうホテル泊まって、チェックインなどして、で、まだ時間あるから、
うん。
まあ、5時ぐらいからしかそういう、目的の、ほら、太鼓の店とかって開かないそうじゃないですか。
うん。
そやけど、まあ、健在なの、場所のね、おさらいと、まだちゃんと店やってるかどうかっていうのだけ確認しとこうとかって思って、
うん。
確かこの辺りにあったなっていう道をこう歩いてったんですよ。太鼓の店とかがある。
うん。
なったらその太鼓の、あのビルの辺りにあったよなとかって見たら、いやでもなんかうるさいぐらいこの看板がね、前言った覚えてますかね、看板になんか楽しくなきゃ焼き鳥じゃないとか。
ああ、なんかもう、きつい。きつい売り文句が。
グルメを断りとか。
うん。
なんかその道に溢れんばかりの市長系の店みたいな感じで、電波系っていうか。 看板があったから、うん、その看板がなきゃおかしいねんけど、看板、あれやっぱり、オープンしてからあの看板出すんかなとかって思って。
うん。
あんだけの看板オープンするたびに出してたら結構めんどくさそうやけど、でも、まあこだわりの店やしなとかって思って、こうどんどん近づいていくわけですよ。そしたらなんかあの、はい、トラックみたいなのが止まってて、作業員がなんかいろんな瓦礫を片付けてたんですね。
うん。
で、やっぱり、あの、体育の店入ったような店って、古いビルやから、
うん、
やっぱり昔からの店とかがまた今日も一軒潰れて解体されてんのかなって、太鼓の店もいつ、うん、そうなってもおかしくないような店やったから、やっぱり早く行っとかなまずいなとかって思ってこう近づいてったら、その瓦礫運び出してたん太鼓の店やったんですよ。
うん、
って。って見て、見たら、太鼓の店から作業員がいっぱい出てきて、今まさに中のものをぐちゃぐちゃに潰して、トラックにあの、瓦礫を積み込んでるところに僕は出くわしてしまった。潰れてるって。
え、だって、楽しくなければ焼き鳥じゃないって。
そこで僕、さすがにへたれ込みそうになりましたね。
お前さん、俺も息も荒くなっていくよ。
ちょっとって。
うん。
夜の時間を前に僕の金沢に来た目的の半分以上が消滅。
悲しいな
ぁ。これはさすがにやられましたね。あの、慌てて食べログとかで検索し直したら、掲載保留とかなってましたね。
なるほど。ちょっと辛いね。
あの、どんどんは二度と。
うん、もう二度と。
はい。今回お腹空かして、太鼓の店であの、白とかを焼いてもらって、
うん。
思うさま食おうとかって思ってたのに、遅かったって。また間に合わなかった。
めっちゃ辛い。
でも目の前で運び出されてたんよ。中ボコボコにして。豚さんが
ガチャガチャにされたみたいな。ぐちゃぐちゃに。もう帰ろうってなるやん。
いや、
悲しいよ、
こんな。しかも200するっていう。
くぅ。どうすん
の どうすんのこれって。
あと回転寿司とか行くからさ。
いや、別に回転寿司食って間に潰されたわけじゃないからね。いや、なんか、すごいなって、この、わー、あそこかとかって思ったら、作業員が、瓦礫片付けてるとかって、マジかって。思わずトラックの写真とか撮ってしまったかな。
思わずね。
で、作業員が中に入ってる姿をこう恐る恐る見たら中がガラーンと。
うん。
あの穴蔵みたいやった店が全部破壊されて、ただの穴になってたって。
辛い。楽しくなければ解体じゃない状態になってる。
で、やっぱり情報欲しいじゃないですか。
はい。
もう、後から何を知ったって、親父がいきなり亡くなったのかなとかいろいろ考えちゃうじゃないですか。
うん。
で、一応いろいろ検索した結果、
うん。
なんか、その、1月ぐらいに閉店したらしいんですよ。
あ、結構、今年の1月に。
うん、うん。僕がだから冬の18切符で行ってたら間に合ってた可能性はありますよね。
ありますな、惜しいことを
した。そしてその時に貼られてた張り紙みたいなのを取って、あの、アップロードしてくれてた人がいて、
うん。
どういうことで亡くなったのかなって気になるじゃないですか。
はい。
張り紙するってことは親父が亡くなったとかではないっていうので、ちょっとだけホッとしたんですけど。
うん。
理由が。
うん。
もう楽しくやれなくなりましたって。
やっぱり？
その画像を読むと。
最後までやべえ店だ。楽しくなければ焼き鳥じゃないって言ってたから、楽しくなくなった瞬間焼き鳥じゃなくなったのか。
そう。 さすがにもう楽しめなくなってきたので、閉店させてもらいますって書いた。
やべえな。みんな涙だな。
楽しい焼き鳥が困難になってまいりました。
ん？きつ
う。なんか建物の老朽化もありみたいな。まあ、なんか、決定的な理由はわからんけど、まあでも決定的ですよね。楽しくないっていうのは。
まあ一番ですよね。
来るちよってなってきてまで、やりたくないと。やれないと。まあこうなってきたら、もうあとはあれですよね。ヤッホーにかけるしかないですよね。
もうヤッホーも、あの、瓦礫になったら。
そうそう、瓦礫に、ここが瓦礫やったらもうヤッホーも瓦礫でもおかしくないじゃないのって思って。で、まあ、いろいろあって、その途中は飛ばして、気がつけばもう、十字とかですよ。
早いな、飛ばすっていうか。やべえ。何が起こったかは聞かん方がいいってことね。
いや、別に、聞かんというか、どっかで飲んでましたね。
ああ、なるほど。
え、僕どこで飲んでたんやろうね。
どこ？え、結構時間経ったよね、10時って。
え、だってまだその時間であれやもんね、5時にもなってないみたいな話やもんね。
え、失われた5、6時間はどこに行ったの？
僕とりあえずどこで、
ゲームとかしてたんじゃない？
いや、それは軽く、チラッと。どこ行ってたんやろうね。あ、思い出した。
はい。
いや、ショック受けて、で、宇宙犬食堂っていうとこで豚んばら定食っていうの食わす店あるんですよ。
はい。
それも前回言った
と。食わす店って言い方いいね。俺は食えみたいな。
そうそうそう。
福祉みたいな感じ。
もう全員ダブルトンバラ大盛りみたいなこと言い出す店なんですけど。
はい。
そこ、まあ、とりあえず落ち着けなあかんから。最初そこ行って、なんか適当な、前トンバラ定食ってお腹いっぱいになったけど、他にもメニューいっぱいある店なんで、食堂やし。まあ他のメニューも試しつつビールでも飲んでたら気が晴れるやろうと思って。
はい。
あ、焼きそばうまそう、焼きそばって。で、しかも、ご飯なしねっていう。
ああ。
もうそこで死ぬほどお腹いっぱいになってもあれなんで。で、ご飯なしで焼きそば作ってもらって、焼きそばがまた結構ええ感じの、すんごい鉄板で焼くからね。
ああ、いいね。
普段そのバラ、豚バラを焼きまくってる鉄板で、焼きそば焼いてくれるんやから、ものすごい豚まみれの焼きそばになっていくわけですよ。いや、それつまみながら瓶ビールやるのもなかなかおつやなと、思ってたら、後から来たお客さんがトンバラとか言ったら、わあ、ごめん、ご飯切れたって。
え、頼まなくてもよかったんだ。
っていうか、ご飯切れたら客追い出すんやって思って。
え、ご飯、え、じゃあ、豚さんは特例中の特例だったの？
僕は、定食って言わなかったから、セーフやったんですよ。
はあ、なるほど。
次のお客さんが定食って言った瞬間、ご飯切れたのに、親父が察知したから、そっからもう閉店モードに入ってるんですよ。どうもご飯切れたら、問答無用で店畳むみたい。
めっちゃ人気店なのに。
ご飯なしで、もういいからみたいな、客はもう取るつもりなしみたいな。
ああ、なるほど。
僕は親父が切れてるのを自覚する前にご飯なしを頼んだから、入れたんですよ。
なるほどね。親父も知ってんな、こいつって。
いや、知ってんなっていうか、親父はその時点ではご飯が切れてるのを自覚してなかったの。僕が頼まんかったから。
なんで、シュレディンガーのご飯みたいな。
そうそうそう。だから、その後の客もご飯なしって言ってたら、まだ店は続いてた可能性がある。
ああ、なるほど。炊飯ジャーを開けるまでは分からん。
そうそう。でもご飯切れたって親父が気づいた瞬間に、来るか来るか全部追い出して。
中堅食堂は全部終わる。
そうそう、追い出してた。で、これもうさっさと食って帰らなあかんやつや、とかって思って。まあそこで軽く飲んで、焼きそば食った後、焼き鳥横丁っ ていうとこがあるっていうのを前回から知ったんですよ。
はい。
で、焼き鳥食堂っていうとこちょっと面白そうやし、なんか太鼓の焼き鳥がなくなった傷を癒してくれる何かあるのかもしれんなとかって思って。
またね、いい焼き鳥屋がね、入ったらトランペット吹かれるとかね。
ねえ。いや、変わってない。足もやんか、それ。パクリやん。
なんか 2P カラーみたいな。親父って、そしたら。
あそこに移転してたのかよ。
そうそうそうそう。
で、その、なんか、ボロい建物の通路のところに、
うん、
両側に焼き鳥屋だけが10軒ぐらい並んでるみたいな、そんな感じのとこなんですよ。
ものすごい熾烈な戦いしてる界隈じゃないですか。
しかもなんかボロボロで、なんか昭和の塊みたいな。
ああ、変わんねえなーってやつか。
誰が近寄んねんっていうわからない場所にあるし。
うん。
で、そこ行って、いやでも全部こう、ガラスとか閉まってて、なんかのれんかかってるだけで、何の説明もない店ばっかりなんで。
うん。
で、かといってネットとか食べログとかで調べたとて、
うん。
レビューもついてないみたいな。
もう、情報なさすぎって感じか。
だからもう1、2の3でどれかに入るしかないわけですよ。
怖いね。
怖いなーって、てっちゃんって。
うん。
もう、なんかその、どこの席、どこの焼き鳥屋もお前言ったカウンターだけで10席あるかないかみたいな店ばっかりなんは、もう間取りからわかるわけで。
うん。
ってことは、逆を返せば、むちゃくちゃ人気の店とかって入った瞬間もぎっしりで何しに来たみたいなこと言われそうな気がするじゃないですか。
はい。
だからできるだけこう静かな感じの店がいいんやろねって思って。
うん。
可能性としては。あ、なんか一番手前の、あの、島やんっていう店が、すっごい誰の気配もないし、
うん、
開いてそうとかって思ったんで、ガラガラって開けて入ろうとしたら、扉が開かないんですよ。
おぉ。
立て付け悪すぎて。
あ、やってるはいるんだね。
のれんが変わってるからね。
うん。
島やんっていう。
島や
で、ぐっぐっぐっぐっつって、
うん、
開けて、中に、うわ、なんか、ボロそうな、っていうか、まあ、若手だけど、ボロい店やな、とかって入ったら、
うん。
あろうことか、その、親父と、僕だけっていう。
え、マンツーマン。
マンツーマン。
もう始まってるじゃん。
シャーって。
うん、きっつー。
きっつーっていうか、え、なんか、客ゼロの店、なんやーって。
シマヤン引いたか。
暇やんというか、暇やん、ここ。
もう今のは松尾芭蕉もうなったな。
いや、こういうのってなんか、危険な香りしません？
めちゃくちゃする。頑固親父の可能性もある。
で、入って。
うん。
あ、あって、親父もなんか、まさか入ってくるとは、みたいな顔するから余計不安感が。
何日ぶりの客だ、みたいな。
いや、わからんけど、その、たまたまゼロなんかもしれへんけど、でも、かなりの割合でずっと客がいない店とかって怖いやん、なんか。
うん。
なんか理由がありそうじゃないですか。
確かに。
よっぽどなんかいけてないのかなとか、いろんなこと考えるんですけど、うん、まあまあまあまあ、いいやと思って、あの、ビールくださいって言ったら、大瓶出してくれたん。
お、わかってるやん。
わ、結構。大瓶やったかな？中瓶やったかな？いや、大瓶やったの気がするね。
あ、何の大瓶ですか？何の大瓶？
キリンキリン。
あ、焼き鳥屋って感じ？
冷蔵庫から出してくれたから、これがまた。
いや、冷蔵庫以外の、あの、床からボンって出したら、ぬるーっていうか、常温の大瓶出されて、こっちはどうしろって言うんだってなるよ。冷蔵庫以外から出さんでしょ、普通、大瓶は。
冷蔵庫は冷蔵庫でもほら、業務用の、ね、水につけるタイプとか、いろいろあるじゃないですか。
あ、はいはい。
そんなんじゃなくて、家庭用の冷蔵庫をガチャって開けて出してくれたから、こういうパターンって結構冷えてたりっていうか、うん、その店暇やったから、
うん。
僕が入ったその瞬間はね。
はい。
ビールキンキンに冷えてたんですよ。
お、嬉しいね。
ちょっとほっとして、
うん。
でも親父はもう終始ずっと、あの、テレビに夢中みたいな。
うん。
ビール出して、もうそっからずっとテレビ見てるみたいな雰囲気で、うん、わーなんかあんまり盛り上がれなとかって思いながらも。
まあ、まあね、 盛り上がらんよね。
でも一応
な、焼き鳥頼まんとね。
ちゅうかでも、こんだけ盛り上がらなかったらなんか焼き鳥頼むこと自体が親父の機嫌を損ねる恐れもありそうで怖いじゃないですか。
確かに。
なんか焼かすんなよ、みたいな。
俺は今テレビ見てるのに。
そうそうそうそう。でもまあ、でもなんか言わな、始まらへんなと思ったんで、白って書いてあったんで、
うん。
あ、じゃあ、この白ってできるんですかねみたいなこと言ったら、
うん。
ほい、みたいなこと言って。
あ、素直。
素直。
一番欲しいよね、焼き鳥屋の親父に求められるスキルは素直さだけ。
注文したら、はいって言ってほしい。
はいって、もうそれだけ。それ以外は何も言わないでほしいもん。いいえも言わない。はいだけで。
お兄さん、それよりもね、鳥の方がうまいよみたいなことは言ってもらいたくないと。
もう俺言ってほしくないですよ。俺が食べたいの頼むから、はいって、素直さだけが欲しい。い
や、この店で白とか頼むのはダメみたいなことは言ってほしくない。
まずはね、うん、うちの砂肝食ってからなんだよなって。あ、やってますね、親父さんみたいなガラガラ。常連さんに入って来られたらきついでしょ。
この店の白やめときな、あれゴミだよって。
うんうん、何がゴミだおめえこの前食ってたくずにとか言って。
うんうんうん、
あれバレちゃったって。そういう茶番劇とかやめてほしい。
まあ、はいでいいと。
うん、はい。
で、なんか炭火とか全然怒ってない雰囲気やったけど、実は怒ってたっぽくて、
うん、
もうなんか普通に焼き始めはったんですよ。
はい。
もう煙ももうですごいことになってたんですけど、
うん、
でもまあまあいいや、頼んだのはこっちやしと思って、
うん、
ビール飲んでたら、はいって出てきて、
うん、
それがなんと、一人前5本も入ってるんですよ。
すごい。
秋吉方式って。
うん。
ちなみに金沢秋吉2軒あるんですけどね。
秋吉行っとけばよかったのにね。
まあまあまあ、でも秋吉混んでるやん。
ああ。
で、まあ、白、ちょっとあんまり焼けてない感じではあったけど。
うん。
まあまあ、うまいやんと。そこそこ。
うん、
歯応えもあるしって思って。でもなかなか5本って、秋吉のちっちゃい串と違って、なかなかスタンダードサイズで5本出してくれるから。
はい。
もうコスパはええんかもしれへんけど、どんどん。
高いかもね。
どんどん入れてくるし。
うん。
あと、ここ値段とか書いてないから。
怖
っ。果たしてコスパとかがいいのか悪いのかもその時点でわからんわけじゃないですか。
うん。
でもなんか、この5本食うのなかなか、手強いんで2本目のビールも頼みまして、
うん、
でそれも飲みながらなんとか5本全部食ったんですよ。
はい。
で、他にもまあビールまだ多少残ってるし、
うん、
だからダイビーの2本目の3分の1ぐらいまで使ったのね、その白5本で。
はい。
でも残り結構あるじゃないですか。
ありますね。
そしたらもう1品ぐらい頼んどいた方がどうかっていうせめぎ合いありません。
うん。
で、なんか、でも軽いもんがええなと思って。
ポテトフライとか。
まあまあまあまあまあまあ、あるいはね。
うん。
ないけど、そこそこのメニューにはないけど。あ、
ないか。
なんか。
漬物とか。
あ、そうそう、キムチとか書いてあったんですよ。タコワサ
とか。うん。
キムチかなんか、煮込みだのなんだの書いてあったんですよ。
うん。
まあなんか、その辺のやつで、お茶濁して、みたいなこと考えたんですけど、
はい、
こうカウンター見てたらなんかゴキブリがボーって走ってるような店やったんで。
きつ
ー。いや、普段やったらそこまで僕、神経質な考えなかったんですけど、
うん、
ちょっと落ち込んでたのもあるんですよね。あとこの、親父と二人きりの盛り上がらなさみたいなのもあって。
太鼓が懐かしいよね。
なんかこの店であんまり橋とか使いたくないなって思ってしまって。
うん。
なんか剥き出してこう刺さってるわけじゃないですか。
はい。
だからゴキブリとか縦横無尽になんかこう、やってるような店、なんやろねって思ったらなんかここであえてキムチとか頼んで箸でこうつつくみたいな、ねえ、のはあまりこう楽しくなければ焼き鳥じゃないって言ってたし。
確かに楽しくなくなっちゃうよね。
じゃあもういいかって思って。
うん。
もう、親父がなんかこう、テレビのチャンネル買い始めて、
うん。
そのテレビのチャンネルでなんか急に、 あの、安倍ちゃんが映って NHK とかに変えやがって、
うん、
私はですね、みたいなこと言い始めたのをもう聞いてたら、どんどんまたテンション下がってくるじゃないですか。
はい。
この、いわゆるですね、みたいな。
いわゆる、何々というわけですね、って。
まあ、でもこれ、もういいやと思って、ビール飲んで、もうビールだけをひたすら親父の顔だの、壁だの、つまみにしながら、ビール飲んで、うん、あの、お勘定してくださいって。
もうそれがいいよね。勇気を出して。
うんうんうんうんうん。
ゴキブリ入ってきてね。もうきついよね。
別にええねんで。もうそういうなんかボロいところを求めてた節もあるから、自分自身。
あ、豚さん自身も。
ただなんかその時はそういうテンションじゃなかったんで。
うん。
なんかこう。1800円でしたね、ここ。だからなんか安くもなく高くもなくみたいな。
うん。
それぞれがいくらやったんかは謎やけど。
謎ね。
まあでも一品600円みたいな風に計算するじゃないですか。
うん。
大瓶600円、串5本で600円って。まあ安い方っちゃ安い方ですよね。
まあね。冒険したとしてはね。
うん、ボロい感じの、まああの、店で楽しかったなーって思いながら、で、そんだけビール飲んで、気分やなと思って、はって時間見たら、もう10時回ってたんですよ。うん、
ほう。
じゃあ。
もう行くしかないや。
お茶漬け行くしかないじゃないですか。
うん。
やってることを祈りながら。
うん。
で、お茶漬けのところに、その、ヤッホーお茶漬けのところに行きますと、
うん、
暗いんですよ。
うわぁ。でも、
いやでも入り口見たら10時半にオープンしますって書いてあるんですよ。
うん。
じゃあもう信じて待つしかないやん。
確かに。
10時半になって開かへんかったら、そういうことやん。で、僕は、この、ヤッホー茶漬けってすごい暗い路地っていうか細い路地のところにあるんですね。で、うん、隣近所にも一応店があって、そこら辺は明かりついてるんですけど、ヤッホー茶漬けのとこだけ暗いんですよ。その、路地の暗い店の前で一人立ってるおっさんっていう図式になって、すごい怖いんですよ。
うん。
うん、でも、その時に、中でかすかにカチャンって音がしたのを聞き逃さなかったんですよ。
うん。
確実にいるって。いるし、
確実に。
なんか準備をしてる音や、これは絶対って。
いや、ほーとかって聞こえるのかな。
で、その後も次第に音が大きくなってきて、どうも中で会話してるっぽいんですよ。おばはんとおっさんが。
うんうん、
ああだこうだって。あのおっさん客がいなかったら普通に喋ってんねやって思って。
なんかそれ、アイドルのプライベート見たみたい。嫌な部分見てしまった感じで嫌だね。
んで、しばらくしたら、早速僕の後ろに、三人並びまして。
うん。
で、それから開店5分ぐらい前になったらさらに三人並びまして。
ほう。
僕入れて総勢7人になったんですよ。
うん。
で、確かここの店ってカウンター7席とかなんですよ。
うん。
ファーストロッター完成しちゃってるじゃんって。
完成したな。
しかも僕がファーストオブファースト取ってるじゃんって。
うん。
やばない?
もう。もう重要よ、この後。
ものすごいプレッシャーよ。
うん。
来店2回目で、ファーストオブファーストよ。
うん。
って、どうしようって思ってる間に見たら時間が10時30分になってまして。
うん。
10時30分になった瞬間、明かりがバッて灯って。
うん。
おばちゃんがガラガラって開けるわけですよ。どうぞって。はい、ものすごい。
始まったな。
ものすごい時間正確やねんな。
ヤッホーが始まったね。
はい。もう奥から集めて、僕一番親父側の席ですわ。
なるほど。
で、親父が、客が店入った瞬間、吠えるわけですよ。
うん。
ヤッホー聞かせてって。
え?
いや、だから、ヤッホー聞かせてって。
聞かせて？
うんうんうん。
もう怖いんだよ。狂気を感じ
て。いや、狂気って言ったやん。聞かせろと。ヤッホー早くって。俺に、おばちゃんがヤッホーヤッホーって。
うん。
ヤッホーヤッホーって。ヤッホー早くって。
うん。
おばちゃんはそのグーをみんなに配り始めて、ダシヤホーですよ。
ダシヤホー。
うん。で、
やばくない？
みんな一斉に食い始めるわけですよ。
うん。もう用意どんだね。
はい。で、おばちゃんが何杯でもおかわりできますからねって人間の言葉でみんなに説明
して。人間の言葉で言ってくる。
はい。それ以外はもうずっとヤホーヤホーって。
うん。
で、その大将は、ひたすら、あれですね、ヤホー聞かせろって。なんか前より狂気の度合いが上がってる気がした。
ヤホーヤホーみたいなこと言ってんの？
そう、ヤホーま、ヤホー、もっとヤホーしてって。
もっとヤホーして
うん。ヤホーしてって。
怖い。
で、今回は、まあ前に比べたら腹くくって言ってるんで、なかなかハイペースで前回4杯、食ったんですけど、今回4杯は軽く超えて、うん、で、うん、写真撮ったりとかして、多少ちょっと、ツイッターなんかで実況しながらやろうかな、みたいなことを思いながら、
うん、
ちょっと携帯にかまけてたのね。
はい。
そしたら、親父がそこでまた吠えるわけですよ。お客さん早くってって。
早くってって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。どうも、遅延行為は一切認められないみたい。前はそんなんなかった気がすんねんけど。
きついなぁ。
で、僕、ファーストオブファーストやのに、もう、うん、もう僕の後ろの3人とかがもう、終わった。って感情して出たりとかしてるわけですよ。そしたら、後ろにもうすかさずらられたみたいで、うん、また入ってくるのね、新しいお客さんが。そしたらまた、うん、親父が吠えるわけです。ヤッホー聞かせてって。
聞かせてってやばいよね。
うん。
ヤッホーを聞きたいんだね。
そうそうそうそうそうそうそう。ヤッホー行ってとか、ヤッホー聞かせてとかって、ヤッホー欲が強くなってた。
もうなんかもう怖い。ちょっと、行きたくなくなってきた。怖すぎる。恐怖感じる。
で、やっぱり前回もそうやったけど、やたらね、ここって、うん、女子を連れてくるのよ、みんな。
うん。
会社の同僚とか、やったりとかするんやろね。面白いとこあるから行こうぜ、みたいなこと言って連れてくるんやろね、きっと。
うん。
で、みんな、何ここって、不思議、みたいなこと言って、で、親父がいざ、うん、ヤホー連呼とか、ヤホー聞かせてとかってやるじゃないですか。
うん。
横の女の人がお茶漬け食いながら、
うん。
ブワーってなってた。
ヤホーっていうか、ブワーって。
そうそうそうそうそうそう。まあ、覚悟せずに来たら、お茶漬け食ってる時にヤホーヤホー言われたら、ああなるちゃうわなって思って。
はい。
で、挙句の果てに娘にも、容赦ない親父の、あれですね。おたけびが浴びせられてましたね。
うん。
娘、早く食えみたいな。
怖い。
娘
怖い。
もうね、どんどんヤホーに対する辛抱がなくなってってる感じがすごかった。
もう早くヤホーが欲しいんだ。
うん、うん。
ヤホー切れか。うん。常に。ヤホー中毒。
で、僕、あれ、6杯か7杯か食ったぐらいで、ああ、もうあと1杯どうしようかな。あともう1杯ヤホーするか。いや、まあでもこれで帰っても相当お腹いっぱいやしな、みたいな悩んでる時に、ヤホー親父、いきなり前に、あれですよ。伝票バーンって置かれて、760円という。うん、もう、うん、お客さん、これで終わりだったらもう あの、お勘定してみたいなことを。
いや、ほやほやほやほやほみたいな。
この親父、僕が、もう、そろそろ限界に達してるみたいなのを、何かで刺さったんかって。
うん、
ニュータイプ的なというか、もう、ずっと。
もう、だってニュータイプでしょ、完全に。
お茶漬けを提供し続けてて、こいつがなんかもう、なんかその、一連のペースみたいなんで、限界とかを見抜くのかなって。悔しかったんで、あの、親父のその予想を覆したろうと思って、もう一杯だけヤッホーして帰った。無理してプラス一杯食って。
無理してね。
でも、
もうなんかもう聞いてて怖いからね、ヤッホー。ヤッホー聞かせて
ヤッホー聞かせてはね、前回なかったムーブですね。
確かに。
俺にヤッホー聞かせろ。ヤッホーと言え。
ヤッホーと言え。
ヤッホーヤッホーって、おばちゃんが。ヤッホーヤッホー。ヤッホーヤッホーやからね、ヤッホーヤッホーって。ヤッホー。
ヤッホーやからね、ヤッホーヤッホーって。うん、
で、
本当に。
うん。
ヤッホーが聞きたくてお店やってるんだね。
パッてあの、前、あの、あったけど、これ全く意味ないよなって思った一口勝つとか、いろんなメディアの書かれてるところは、相変わらずそのままで、うん、で、新たになんか張り紙が増えてて、
うん。
あの、新記録35杯って。
35杯
しかも去年の12月に達成した記録更新とって書かれてて、どんなやつよ35杯食うって、ここ来て。
相当ヤホヤホ言ったんだろうね。
うん、うん、うん。いや、僕で7杯とかやから、そういうの5倍っちゃ、もう言うのは簡単やけどね。35って。ちょっとてっちゃんでも厳しいんちゃうかな。
いやいや、なんか、モンスターでしょ ?35 杯お茶漬け食うとかで。なんか死ぬんじゃない普通の人がやった途中で。しかも、ヤホヤホ言いながらでしょ。
で、僕、あの、大きくなってお腹抱えて、
うん。
そのまま宿帰って、
うん。
宿に着いたのが11時やったかな。
はい。
だから、10時半で猛スピードで食って、
うん。
で、宿まで10分以上かかるんですよ、そこ歩いて。
もう血圧死ぬほど上がってるんじゃないので
、こう寝床に着いたのが、それでもまだ11時ちょい回ったぐらいやったんで、
うん。
ものすごいスピードで活動したなとかって思いながら、
うん。
でもそのまま意識なくなった。
もうすごい炭水化物で。
と、酒も入ってるし、
ね。塔が回って、しかも、ヤホまみれでしょ？
はい。
体中が。精神もヤホに侵されてるでしょ？
でも、これ以上ないぐらいの、なんちゅうんですかね。
満足度？
満足度っていうか、あの、締めとして最強ですよね。
最強っていうか、スタートでも最強だからね。
というか、ここでなんか食ったりとかしたら、もうすべてが、その一日が全部、絶対終わるから、
うん、
ここで食ってからなんかしようみたいなんてありえないんで。もう酒も飲む気も失せるし。
やほやほやほ。やほやほーって。そう。
あの、散々、あの、やほやほ言ってよ。
うん。
お茶漬け食った男がその後飲めますか？改めて酒とか。
次の居酒屋でもヤホーとかって言いそうだもん。
そう。もう帰って寝るしかないでしょ、もうこうなったら。
ないな。一旦もうリフレッシュするしかない
わ。そう、人間がそこまでやったんやったら。
スリープモード入れるしかないわ。パソコンみたいに。
で、あの、次の日、あの、バイパスレジャーランドっていうところに全然予定なかったから、もはや。
うん。うん。
完全に予定のない一日で最高やなとかって思いながら。
うん。
あの、金沢駅から無料シャトルバスが出てるバイパスレジャーランドっていうとこ行ったんですよ。
はい。
そこ何かって言ったら、あの、レトロゲームが超置いてるゲーセンっていう。
あ、いいじゃないですか、とても。
あの、バスで10分ぐらいなんですけど。
はい。
でっかい建物と、あの、ホテルみたいなのがあって。
うん。
サウナ健康ランド。
うん。
で、ボーリング、カラオケ、ゲームセンターの建物が2軒あるんですよ。
ほう。
しかもかなりでかい。
うん。
一軒なんてもうね、下の1階が全部メダルゲームなんですけど、
はい。
メダルゲームってパチンコとかあるじゃないですか、なんか。
ありますね。
パチンコだけでちょっと小さいパチンコ屋ぐらいパチンコ並んでるっていう。
そんなに？
普通なんかちょろっとやん、メダルのパチンコなんて。
うん。
え、何列もあるんやけどっていう。
何があったの、そのお店。
で、2階上がるじゃないですか。
はい。
あの、ガンダム系とか、鉄拳とか、そういうのは言うに及ばず。
うん。
サードでしょ？カップ S2 でしょ？
うん。
んで、ま、何やったっけ？ヴァンパイア、セイバー。
うん。
とか、そういう主要な格ゲー、全部と。
全部。
あの、100円にくれで。
うん。
で、あと、なんか、天地を喰らうワンとか。
ワン？
うん。古いゲームが、なんか、数十台。で、ネシカーでしょ？
うん。
で、ドギモを抜かれんのが、
はい。
スパイクアウトファイナルエディション4大リンク台。
4大リンク？
はい。
すごいな、日本でも相当数少ないぞ。
もう多分、一桁台やと思うんですよ、4大リンク台があるところって。
うん、うん。
もしかしたら2、3点かもしれん。
うん。
2大リンク台はまだそこそこあるやん。
はい。
4大リンクマジでなくて、あとスラッシュアウト2大リンク台。
やべえ。
相当レトロゲームっていうか、なんか往年の人気ゲームは置いときたいみたいなのがあるらしくて。
なんか、ロトセブンでも当たったのかな。
いや。
天使は。だからもう趣味に突っ走れるよ、ジャンボ。もう3億はこの趣味で使うって決めた、みたいな。毎日赤字でも3億ありゃ、俺が死ぬまでにずっと営業できるだろう。
で、あの、ガンダムの対戦台あるじゃないですか。
はい。
ガンダムの対戦台のところに張り紙してあって。
うん。
あの、規制を上げないでくださいって。
動物園だから、ここは。
なんでガンダムだけそうなの？
だから、ガンダムやってるやつはみんなチンパンジーだから。マジでやばいから、ガンダムは。
で、ゲーセンの別館行くじゃないですか。
はい。
あの、スト5、最新のスト5が、
うん。
4セット入ったって、
うん。金持ちだなぁ。
で、モンテ50とか 2セットしかないのにね。
すごいね。でも全国で対戦できるからね。
で、僕、やった金沢でスト5できるとかって思って、
うん。
そこであの、スト5起動したのよ。
はい。
そしたらモンテ50と繋がって、
うん。
ボロボロにされた。
なんでモンテ50と繋がる？なんで地元と。
なんで金沢
来て。何が悲しくて。
モンテ50と戦わなあかんねんって。
あの、スト5のゲーセン版はゲーセン版としか繋がらないの？
あ、そうそうそう、もちろんもちろん。そんなん、あの、ブレステ4と繋がって負けたりとかして切なすぎるやん。
いや、繋がってもいいなと思ってさ。
え、こっちは100円失うみたいな。
そうそうそうそう。いや、だって相手が100円失うのは一緒じゃん。
いや、失わへん、あの、プレステ4の方は。
え、だから、よくない別に。
で、しかもその挙句によ。
うん。
切断されましたって。
きつ。
プレステ4とかパソコンやとそれあるやん。
うん。
当然。あ、こいつゲーセンや、切断しいよ、みたいな。むしろ。
あちだな、それは。
いや、あいつ100円失ってむちゃくちゃ今顔真っ赤やで、みたいな。
で、どうでした？ゲーセンスト5は。感想は。
あ、ゲーセンスト5ね。
うん。
バイパスレジャーランドの、
うん。
スト5は、うん、あの、多分あれ最新の台なんですよ、クロスネシカ。
はい。
むっちゃ軽い。
軽い。
うん、少なくともあの家のプレステ4レベルでは動く。今まで、何店舗かでやったんですけど、
うん、
ちょっと重いかなとかって思ってたんですよ。
はい。
あの、やっぱり台で違うね。
なるほどね。
もちろんあの対戦になるとラグとかあるんですけど。
あと金沢のゲーセン、そこのゲーセンがいい回線使ってるんじゃない？
多分異常やと思う。そこメンテナンスとかも異常やと思う。
だからやっぱロト7当たってるよ、絶対。
で、
トトビックとかなんか。
で、あれですよ、サウナも4時間コースみたいなのがあったんで、500なんぼで。
安っ。
で、タオルつけて666円っていう。
めちゃくちゃ安い。
めちゃくちゃ安いやん、これ。
4時間も、もう、何回か整って眠れるじゃん。
フリータイムで1080円なんですよ。
安っ。
閉店までで1080円やけど、4時間でいいって言うんやったら、666円でタオルも貸してくれるっていう。
うん。
で、ちょっと沖縄っぽいサウナで面白かった。
沖縄っぽい。
だから、てっちゃんといたのジムのサウナとかあるやんか。
ああ。
なんかちょっとコンクリ力が高いみたいな。なんかあるやん、コンクリが妙にこう
迫
ってくるな、みたいな。
うん。
あれって何なんでしょうね。あの独特の雰囲気がね、この金沢のサウナもあって、でもサウナ自体は、でかかったし、外気浴スペースとかむちゃ広いし、何より値段が値段なんで。
いや、そんな文句は言わんよね、そんな値段のサウナに、ね。
しかもバスで送り迎えしてくれるっていう。
完璧じゃん。いや、当たったらそこに1年はいたいね。ロト7とかロト6とか。
ホテルもついてるっていう。
あ、もう最高さ、ずっとゲーセン通ってサウナ行ってそこで。そう。ずっと飯食ってビール飲んで、またゲーセン行って。
はい。
なんでじゃん。
ゲーセン合宿あり得るなぁ、みたいな。
あり得るなぁ。
ちょっと無限にここ遊べる、なんかとんでもないエリアだなって思ったんで、バスで送ってくれるし、バスが来ないみたいなのないし、ただやし。
うん。
サウナ出るやん。
はい。
出口にバスがある。
いい。
もうバスがなんかもう前に待ってる。
相当いい、それは。
ここ天国かなって思って。
ゲーセンもあるしな。
すごいよ、バイバスレジャーランド。
行きたいな。
ゲーセンの聖地って言われてるらしいねんけど。
うん。
確かにって思った。
思うわ、それは。
ここね、いや、行けてよかったっすね。急に行ってみようと思って。なんか目標全部失ったがゆえになんか行けたみたいなところが。で、その日も、ま、適当に時間潰しつつ、
うん。
行ったことない、なんか、昭和のね、セットみたいなね、すんごい、バラック小屋みたいな、昔なんか屋台が飲み屋やってたところが、建物化したみたいな、すんごいちっちゃい建物が並んでる飲み屋エリアがあるんですよ。
うん。
まあ、言ったら、で、そこになんか新たに、いろんな店やる人がまた入ってきて、みたいな。味噌のみたいなもんですよね。
ああ、なるほど。
古いところにまた入ってくるみたいな。
うん、うん。
ゴールデン街とか、あんな感じの。で、そこの飲み屋にパッと入って、ビールもらいながら、おじさんと喋ってたんですよ。昔からその金沢にいるっていう事情通みたいなおじさんやったんで。
うん。
ヤッホー茶漬けのこと聞いたら、昔はあんなんじゃなかったよって。
え？親父、何かがあったの？
いや、普通に締めで行く店ではあったけど、
うん。
朝までやってて、飲んだ後に絶対やってるから行って、
うん。
さらに、あそこでもね、結構お酒飲んだりとか、おつまみもらったりとか、そういう店だったよって。衝撃的な話を聞いて。
衝撃でしょ。
え、
何か事件があったってこと。
でも、昔から、ヤッホーしか言わなかったのは確からしいんですよ。
あ、昔からヤッホーは言ってるんだ。
あそこのね、大将っていうのは、コミュ障だから、
うん。
お客さんと話すのが辛いんで、全部ヤッホーで済ましてたんだよね、って。
うん。
で、その代わりおかみさんがすごい頑張っててっていう。
おかみさんの負担やばいんじゃない？
でも普通に朝まで、こう、遅い時間行って飲んでて、で、最後に締めでお茶漬けを食べるみたいな、そんな店だったんだけどねって、今、そこまで過激なのみたいな。
うん。
だから、普通に、この、 締めの店で酔っ払い客を相手にするってなかなかコミュ力が問われるみたいな商売じゃないですか。
はい。
そこにコミュ力がないコミュ障の親父が、そういう店をやっていくために編み出したのがヤッホーじゃないですか。
まあもう技術よね。
そしてそのヤッホーをやりながら、最終的にたどり着いたのは、
うん。
もうメニューもなくそうっていうことじゃないですか。
うん。
で、全員に同じものを出して、
うん。
で、おかわりさせ続ければ、あれこれ考えなくて済むっていう境地にたどり着いたわけでしょ？
うん。
そうか、これは。で、そうすることによって客が、前とは比べ物ならんぐらい詰めかけるようになったわけじゃないですか。
はい。
言うたら、たどり着いた、聖杯じゃないですか。
極みよね。
うん。でも、そのためには、嫁さんがとんでもない苦労してるんですよ。
犠牲という全てを払ってしまってるわけか。
うん。そんな話聞いたら行くしかないって二日連続って。
かわいそう、嫁さん。かわいそう。
で、結局、気がつけば10時20何分にそのヤフーお茶漬けの前に立ってる僕がいたんですよ。
もうまたファーストオブファースト
で、さすがにないやろうと思ったら、
うん、
2日目もまさかのファーストオブファースト。
マジか。
で、やはり30分になったら瞬間に電気がついて、
うん、
あのおかみさんがあの中どうぞみたいなこと言い出して、
うん、
で僕は昨夜と全く同じ席に座ってたんですよ。
はいはいはいはい。
だから、親父がまた吠えるんですよ。ヤッホー聞かせてって、
う
ん。
もう怖いそれ。
言ってって。
シャレコアみたい。
で、ヤッホーヤッホーって、あの、先日。
お母さんも言ったわけね、聞かせるよ。
そう、ヤッホーって。あの、もう、言わなくてもいいとこでもヤッホーって言ったろうと。
うん、聞かせてあげよう。
そうそうそうそうそうそう、供養やとこれがあって。
あ、供養。
うん。で、
供養やばい。
で、ヤッホーヤッホー言って、先日、あの、昨晩はね、親父に早く食えヤホーみたいなダメ出しされたから、
うん、
今回はひたすら高回転で、よどみなく食っていこうと。しかも、はいはいはい、先日ほどいっぱい食んでもいいかと思ったんで、
まあ確かに。
まあ4杯程度を目安にもう決着つけようと。
うん、
で、食った後に、あの、心持ち元気よく、
うん。
あの、ごちそうさまやほって。
うん。
だったらさっきまでなんか、もう、病気みたいにイラついた態度でいろいろやほやほ、やほ聞かせてとかって親父が、
うん。
急にビクってなって、
うん。
真上にスクッと立ち上がって、
うん。
こちらに、やほって言った。
認められたのかなって、店主の親父に。
あの、こちら、親父にヤホーもらってます、みたいな、
うん。
ファースト取らせてもらってるって。ヤホー言われたことありますって、これから言える。
うん。
で、あとあの、必要ないねんけど、あの、帰りにトイレ入ろうと思って、あの、トイレ借ります、ヤホーって言っといた。なんだって、あの、店内がちょっとブフってなってた。
うん。
こいつやべえ、みたいな。
ヤッホー、ヤッホーだな。
こいつヤッホー仲間やって。
うん。
うん。いやー、もう、二日目も、その、まあ、前日ほどは食ってないにしても、まあ、四杯ぐらい食っても、お腹大概いっぱいなんですよ。でも、
ね、
思った。
思った。
やっぱりここは、キングオブ締めの店やわ。
マジか。
あんな出汁の効いたお茶漬けをヤホヤホ言いながら何杯も食ったらね、
うん、
どんだけ酒飲んでてもどんどん巣に戻っていくわ。
そりゃ巣に戻ってんじゃなくて狂気に染まっていってるんでしょ。ヤホヤホ言う、もう怖い魔界よそこ。
そして自分は何してたんやろなって思
う。
う
ん、
あの帰ってねえよって気持ちがものすごく強くなってくる。
うん、
もうその後どっか寄ろうとかって思わんもんね。まっすぐ帰るもんね。
うんうんうん。
マジで。 もう早く寝たいって。そしてすごく気持ちよく寝れる。
もうご飯そんなに食った
らね。そうそう。ラーメンとかってそうじゃないねんな。
お
ー。あの、酒飲んだりとかして酔っ払って締めにラーメンとかするじゃないですか。
うん。
どこかしら未練が残るのね。
なるほどね。
なんかこう、いや、なんコンビニでアイスでも買っていくか、みたいな。
うん。
とか、あの、あと一杯酒飲んでみようかな、とか。
うん。
なんかその、ラーメンって欲望を叶えるものやん。
はい。
欲望を叶えるもののくせに、なんかどこかしら、さらなる欲望をかき立てるところもあるのね。
うん。
うん。解消できないんですよね、ラーメンって。それに比べると。
確かにね、ラーメンは、なんか心残り作り
そうそうそうそう、ね。余計なんか人を堕落させるっていうか。
うん。
なんか火をつけるっていうか。着火剤？うん。
わかるわかる。
なんかあの暗い情熱があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ヤホー茶漬けはね、なんか、その、茶漬けという料理もあるし、おかわり自由っていうのもあるし、ヤホーっていう狂気もあって、
うん。
なんか燃え尽きるわ。
燃え尽きるまで。
うん、うん。ええ感じでくすぶってた何か、その最後の燃料を燃やして、
うん。
もう一日が終わったことをなんか、納得させられる。
締め、オブ締め。
はい。だからもう、あの、親父もいつまで、もう、ほんまいい歳やからね。やし、狂気の度合いが加速してんのよ。
うん。おそらく。ヤホー聞かせてってもう、うん、やばい。
なんかもう、こう、会話すんのが苦手やったからヤホーになってたはずやのに、
うん。
ヤホーが目的化してるじゃないですか。もうやばい、あの、おかみさんのあの疲れっぷり感漂うヤホーも、久しぶりに聞いても相変わらずやばいし。
おかみさんが心配だな。親父よりおかみさんがどうにかなって終わりそうだな、その目線。
いや、どっちかがいなくなったらもう、成立しようがないからね。
ベストコンビか。
ベストコンビやねんけど。いや、まあまあ、おかみさんの気持ちは誰にもわからないけど。
うん、もしかしたら、おかみさんが操ってる説があるからね。
今日はヤホーが少なかったヤホーとかって、後ろで言ってるかもしれない。うん、あの、親父がブルブルって震えて。
ブルブルって棒でパチンってされて。ヤホーって。この極潰しって。
極潰し。で、お客さんには、いや、ごめんなさいね、ヤホーヤホーで、って。
うん。それか、あの、毎日、親父さんが食べるご飯になんか、ヤホ剤みたいなの入れて。
ヤホ剤。
幻覚剤とか入れて、なんか、ヤホヤホ中毒にしてるとかじゃない。眠る前にヘッドホンで強制的に、無限にヤホ、ヤホ、ヤホ、ヤホ、ヤホっていう音楽ずっと聴かせ続けてると。
なんかわざわざその店に、あの、電話するバカもいるらしくて。
だって、ヤホーしか言わないじゃん。
そうそう。そんな店に電話で何を期待してんのかわからへんけど。
うん。
あの、やってますかっていうのを知りたいらしいんですよ。
うん。
で、電話かけたら、あの、ヤホーって切られたって。
うん。
いや、そらそうやろって。
星1とさせていただきます、みたいな。
いや、でも、ヤホーって言ってたからやってるっていうのがわかったんで、行きます、みたいな。
はいはいはい。うん、
いやー、あの店がなくなった後も誰かにやってほしいな、あの、ヤホーはいらんけど。
いるでしょ。いるわ。
いや、あのお茶漬けをね、飲んだ後に食うっていうのはかなり意味があるっていうか、みんなに食わしたい。
食いたい。
キングボー茶漬けやと思うしね。
だから食べた
い。うん。あの、待ったなしですよ。もう次の瞬間、はい、多分解体されてますよ。
で、店の前で膝から崩れ落ちるヤホー、おじが。ヤホーって。
え、おじも元気なんや。
おじは元気。
じゃあ後半に。関西ラジオ商店街ラジオ
送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。